問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、地方で聞いてるリスナーには何のこっちゃわからないかもしれませんが、なんとなんと再び大谷さんさんがスポンサーについてくださることになりました。帰ってきた大谷さん、ありがとう。いい薬です。めでたし。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、こんなことあんのかね。一回大谷さんさんはちょっと問わず語りの神田伯山のスポンサーをおやめになって、また戻ってくるっていう、これ令和の奇跡だよこれ。こんなことあるんだね。まあだから今ね、他にもあります築地入船さんとか、車買い取りのそこからさんとか、もう本当に頭上がんない。だからビッグカメラさんとかブルボンさんも一回離れてるけど、また戻ってくる可能性あんの。俺だって未だに重藤ビッグカメラで買ってるよ。ブルボンとかもずっと買ってるよ俺。ずーっとずーっと買ってる。いや、こういうことあるんだな。でもやっぱこの大谷さんの人情、もう俺講談にしたいわ。もう見事この人情がね、本当に。で、特に俺なんか今インフルエンザでさ、弱ってたから、重藤もうずっとだから、もうすごい熱出ちゃったりとかして大変だったんだよ。で、今回今ようやく仕事復帰みたいな感じなんだけどさ、で、だから代演誰にしようかなみたいな、そこまで考えたんだよね。だからやっぱ有村コン一択だなっていう。やっぱ有村さんしか、問わず語りの有村コンっていう、もう本音しかないから、本音オンリー。でもさ、考えたらさ、アリコンさんって 1J っていうさ、 TBS ラジオのおなじみの番組さ、ちょっとなんか不倫未遂みたいなんで降りちゃったじゃない。でもやっぱなんか溜まってることあるけど、あんまその公に出してないよね。ちょっと聞きたいよね、本当にアリコンさんが今どう思ってるかっていうと、あ、冷静に聞いてみると声もいいし品もあるんですよ。多分クイズセックスの声もいい声出してたし、品のある言い方してたと思う。いいクイズ出すんだよあれがまた。だ、多分今回も俺の代わりのパーソナリティやったら、もういっぱいいろんなクイズセックス、みんなからメールを募集して、クイズセックス募集できたのに残念。てかもう俺よりさ、やっぱアリコンさんのラジオちょっと聞きたいもんね、こうなってきたら。いやー、でもほんと残念。いや、だから今度俺がまたなんかで病で倒れた時に、ぜひね、アリコンさん来ていただけたらなっていう風に、何らかの形でまた戻ってきたりとかなんかできないのかね、 TBS ラジオとかね。懐深い感じを見せてほしいけどね。だから大谷さんさんと有村コンのカムバック、このこれ一緒にしない方がいいのかな、わかんない。俺ちょっとごめんなさい、これどっち、一緒にしない方がいいんじゃないの。危険だよ、せっかく常に優しい民情しかないのに。さあ、そういうことでね。そうそう、だからインフルエンザで大変だったよ、俺もさ。でさ、ね、9月30日かなんかに寄ってたかって、秋楽語ってのあって、そこで講談なんだけど、俺も出させてもらったんですよ。銀座プロッサムですよ。900席も満員御礼、って感じでさ。それでもって、まあ、そうそうたるメンバーの中に俺も入れていただいて、で、まあ、あんまりにもすごいメンバーなんだけど、一番最初にトップに上がったの、バカ受けだったんだよ。ちょっと。信じられない受け方して、お後の人がちょっとやりづらいぐらいの感じのすごい受け方、あ、俺調子いいわと思って、でその日帰ってきてさ、で帰ってきて夜になって、昼だったんだけど、それがあれちょっと喉の調子悪いのかななんて見て、あ、でもまあこういうことってあるんですよ、よくあの、まあ喉使う商売だからどっちか分かんないなみたいな。でさらに2時間か3時間経過して、夜9時ぐらいになったら37度8分になってたの。あ、俺あんま熱出ないから7度8分深刻だなと思ってさ、でちょっと一回寝るかと思って、もう夜の9時ぐらいですよ、その時にもうちょっと寝てっつって、明日も木馬亭っていうさ、あの浪曲の小屋かなんかがあるから、で高齢のね先生方とかいっぱいいらっしゃるから、うつっちゃわかるから、まあ、ちょっと冷めていかなければちょっと木馬亭はいけないなと思ってさ、したら深夜12時ぐらいにパッと目覚めたので、ちょっと熱測ってみようと思ったら40度だったので、その時重藤分かったのは、あ、俺病気かもしれないっていう、多分 病気かもしれない。あれ40って聞かないもん。40っていう、俺一瞬間違え、この体温計壊れてやがると思ったんだけど、40かと思って、もうさ、もうムンムンマダムなんですよ。もう本当にもう熱っぽいわって汗ばむわって言いながら、もう本当に紫色のブラジャーをこう脱いでは外し脱いでは外しっていう、つけては外しなのに、もう脱いでは外しだとさ2回外してるから、40度ってそういうことだよね。もう妄想もおかしくなってんだよ。ムンムンマダムのもう汗っぽいわっていう。で、朝の6時 40.5 度になってんの。で、木馬で無理だなっていう、ようやくそこで朝の6時に、まあでもちょっとこれはでも迷惑かけちゃうから、まあ休みだなって思ってさ、で、あのお医者がさ、あのホームドクターみたいないるんだよね。あの来てくれるやつ、そんな高くなくて来てくれるんだよ。で、土日がさ、あのお医者さんって休みだからさ、で、俺の症状が何かっていうのを明確にしないと対外的に発表もできないし、代言も頼みにくいじゃん。で、お客様にも申し訳ないからって言うんで、まあ、朝の7時かな、神さんが呼んでくれてホームドクターが来てくれるんだよ。そしたらものすごい、そのなんていうの、防護服みたいなの着てんだよ。俺ちょうどさ、その40度の熱で何 YouTube 見てたかっていうと、スズメバチの駆除のやつずっと見てたの。もうおっさんがものすごい防弾チョッキみたいな着てスズメバチの駆除をするんだけど、すり抜けてスズメバチが入っちゃって、痛い痛い痛い痛い痛いって、入った蜂がっていう、大変な商売やってんなっていう、そういうようなの見てるからさ、そういうの防護服みたいな着てらっしゃってさ、で、それでお医者はなんか診断とあと薬もくれんだよね、現場で。すっごいありがたいじゃんそんなので。まず俺何かなって言うんで、先生、つって、ちょっと結構熱がありまして、つって、あ、そうですか、つって、ちょっとじゃあ測ってみましょうか。ピピピピピピピピピってやったらもう40度出てるから、あ、これはもう苦しいでしょうね、って言って。優しい先生なんだよ、それが。なんかさ、訪問ドクターなんてさ、あんま頼んだことないからさ、ろくなもん来ないと思うじゃん。ちゃんとしてんだよ。だって俺昔さ、大学時代頭痛いつって大学病院行った時、その若い者パン食ってたからね。パン食いながら喋って、って。あ、以上だと思うんですけどね、っていう。こいつっていう、ちゃんとしてるよその人、ちゃんとしてんで、あ、ありがとうございますっつって、で、ちょっとまあ、とりあえず今どういう症状か、あ、じゃあ今から調べますねっつってさ、綿棒でさ鼻の奥をさブーってやるので、あれ痛いじゃん普通、あーとかなるじゃん、6度5分とかだったらもう全然40度とかだとうんってぐらいの感じ。ってだって40度ってもうパピコ食っても何食ってか分かんないんだよ。もう40度ってね、もうパピコ、あれこれちょっとグリコ作り直せよっていう、なんか先代の味を守ってないなっていう、お前の舌が40度でおかしくなっちゃってんだよっていう、そんな感じになっちゃってるから、もう分かんないの、何が何だか自分でもさ。で、なんかそのなんていうの、4つぐらいさ、そのバーみたいなのがあって、分かるかな、あのインフルエンザだとその棒がブントゥントゥントゥンって伸びて、あの金ちゃんの仮装大賞みたいな感じで、惜しいね惜しいね、頑張って頑張ってっつって、金ちゃんの仮装大賞でトゥントゥントゥントゥントゥーンっていうのあるじゃん、不合格だよ群馬から来てくれたのにっていう、ああいうのと同じで、全然俺のがチューンって出ないんだよ、票が。で、なんでかって聞いたら、え、これちょっとどういうことですかって言ったら、いや、すいません、今、発病してから間もないので、ウイルスがまだそこまでなってないかもしれないんですよ。だから、こういうのってね、あと数十時間とか経って、1日経つと、間違いなく、インフルエンザかコロナかとか分かるようなんですけど、現時点だとまだウイルスが微量なので、こういうふうにうまくできないかもしれないんですって言われて、え、微量ったってめっちゃ40度出てますけど、って言ったら、いや、最初出るんですけど、そっから後で、ウイルス検査ってできるようになるんです、つって、あ、そうなんですかね。じゃあ、どうしたらいいですかって言ったら、まあ、明日月曜日なので、お医者さんに行っていただいて、したら1日経てば、間違いなくウイルス量が確定するんで、いろいろインフルエンザかコロナとか分かるようになると思うんです、つって、ちょ、待ってください。ってことは、どうすればいいんですかって、今ちょっとお薬出せるんですけど、これだと確定してないので、まあ、なんかこう、なんでしょうかね、インフルエンザのご家族が飲むタミフルがあるんですつって、え、そ、なんか家族用のタミフルあるんですか、あるんですつって、ただ普通のタミフルより量が少なくて、10日分飲まなきゃいけないんですつって、だから10日分って言うとさ、俺6日から10日までさ、浅草園芸ホールで鳥の興行があるんだよ、でそれ出らんないのまずいじゃんと思ったんだけど、心の中ででもちょっと待てよ、出なくてもいいんじゃないかなっていう、別にそんなにギャラがいいわけでもないし、俺も寄席に使われてるっていうか、使われてるだけじゃなくて上にコキがついてるっていうか、コキ使 われてるし、こんな病気なら出なくてもいいのかななんて思っちゃったりしたけど、とはいえお客さんをやっぱ待っててくれる人いるじゃん。だからそれまあそういう関係じゃなくて、やっぱお客さんのためにと思って、あーでもちょっとこうインフルエンザとかでタミフルだったらいつかで確か治りますよねって、6日以降出られますよね、いつかのいただければ、いやでもすいませんちょっと決定してないのに出せないんですよ、まあそれはそうですよねなんていう風にやってたら、先生が、あーとかって言うんだよ。え、どうしたのダンスって言ったら、そのなんかさ、さっきのさ、筋のやつ見てさ、金ちゃんの歌唱大賞のトゥントゥントゥントゥンのやつ見て、薄く、インフルエンザって出てますって言うんだよ。で、さ、俺見たらさ、全然何もなってないんだよ。さ、なんか、義母愛子の心霊写真みたいな感じでさ、ここに行ってなんかそのチョークでさ、顔があって、これ、もうお前書いてんじゃねえかよっていう。お前書いてたらそれ見えるよ、そういう風にっていう。それと同じで、俺は全然見えないんだけど、これウイルスがちょっとまだ少ないのであれですけど、兆候が出てるんで、これインフルエンザですって言ってくれて、タミフル5日分。で、その他にも咳止めだなんだって5、6種類の薬くれて、それじゃあ、つって帰ってった。嬉しいわ。浅草演芸ホール出られる。あ果たしてこれでよかったのかななんて思いながらさ。ほんで、まあとにかくその5日分のタミフルをバーバーって飲んだらさ、もうすぐ治るのよ。前もインフルエンザかかった時10年以上前だったけど、すぐ治ったんだけど、やっぱすぐもう38度とかにさ、6時間後ぐらいになると引いてくんだよ。でもやっぱり代演とか立てなきゃいけないからつって、うちの一門のあぐり姉さんとかさ、あと別の日の5日以内のその仕事のやつとかもいろんなとこにお電話してさ、もうあとうちのスタッフとかも駆けずり回っていろんなインタビューだなんだってもう全部バラシになっちゃってさ、申し訳ないことしてもう5日間本当に多大な迷惑をかけたんだけど、で、そう考えると、あ、俺これに出られてよかったなと思ったのが、それより数日前に9月28日がうちの師匠の誕生日だったの。81歳のお誕生日で、で、上野広小路亭ってとこで一門会だ。で、うちの師匠の弟子、孫弟子、だから俺の弟子3人も含めると、もう結構な十数名の大所帯なんだけど、まあその日出られたのが8名ぐらいかな。一番弟子のリフアニさんとか、上のアグリ姉さんとか、俺とか、で、松丸っていうのと、リカっていうのと、あとうちの梅の城、青の城、若の城、みたいな感じでこう、バーっとこう出てくれたんですよ。で、うちの師匠が、いよいよ取りで、みたいな感じなの。で、その時にさ、ふっと言ったらさ、夜の興行だったんだけど、入り口にさ、楽屋の入り口にさ、なんかほんと、爪襟みたいな感じの、スーツかな、ちょっと今覚えてないんだけど、そういう高校球児みたいな感じの子がさ、普通に立ってんだよ。なんかお菓子持って。あれ？これ弟子入りじゃねえの？ってか完全に弟子入りだっていう空気はわかるんだけど、誰の弟子入りなのかなみたいな。でもうちの師匠が今日誕生日だから、うちの師匠かな、いやでもちょっと若いからこいつ俺なのかなとかって思いながらも、まあ、そこを階段をスッと通っていくわけ。でもその1メートルぐらいの横にその子がいるんだけど、ふんってこう会釈してくれるから、あ、俺のことを認識しているし、俺じゃないんだ、みたいな。へえ、なんて思いながら楽屋行ってさ、前座たちにさ、なんか立ってたね、若い子ってさ、したら、うちのお弟子の青の城ってのが、あ、なんか開演が6時なんですけど、もう4時半ぐらいには来てました、みたいな感じで言ってて、あんなずっと開演前から立ってんだ、偉えなと思って。だからこれ、ひょっとしたら、うちのアグリ姉さんとかリフアニさんの弟子入り希望かなと思って、次アグリ姉さんだよ。トントントントンって上がってきて、お姉さんってなんか弟子入りのやついましたよねって、そうね、いたねって、あ、姉さんのじゃなかったんですか、私じゃないっつって、あ、そうっすかっつって、でもあの子あれだよねっつって、アグリ姉さんが、どうしたんです？開演前じゃね、普通、終演時の方がね、なんか弟子入り形がいいんだけどね、なんつってて、あ、そうなんですかねなんつって、じゃあリフアニさんのお弟子さんかなと思って、今度リフアニさん上がってくる。なんか下に高校球児みたいなやついたな、あ、リフアニさんでもないんだみたいな感じになってさ、もう弟子取れる新口いなくなってさ、でいよいようちの師匠ね、そしたらさ、そのお菓子みたいなの持ってんだよ。ああ、じゃあ絶対うちの師匠じゃんと思って、うちの師匠が楽屋に普通についてお茶とか飲んで一服してるわけよ。で、時になんかもうみんなもさ、周りもなんか聞けない空気なのだけど、なんかこういう時は俺がおっちょこちょいだから、白山なんか弟子来てましたねみたいな、家みたいな空気がちょっと流れるわけ。俺もだからそのなんか飛び入りでね、そのなんか喋って、あ、わかりましたわかりましたつって、じゃあ師匠つって、横にあるのお菓子ですかみたいな、ああそうなんだよ、これさっき弟子の子が来てなつって、ああそうやっぱ師匠の、いやみんな実はあれなんですよ、誰の弟子なのかなと思ったら、今日お誕生日ですから、あ、お誕生日の日に弟子に来るなんてのは、これは筋がいい子ですね、なんつってさ。で、俺はなんか皮膚感覚でいい子だなと思ったから、うん、そうっすか、つって。で、それ何ですか、それおかしい、つって。あ、これあれだよ、つって。ふわっと開けたらさ、空読むなかなの。 これが銀座でもう電話予約しないと買えないって幻のもなかなんだよ。したら今までアグリ姉さんさ、なんかやっぱ開演前ってのはどうかね、終演後の方がいいのにって言ってたんだけど、その子は空やもなかを持ってきたってことが分かった瞬間、できる子だねって。センスがいい。やっぱ違うわって言って。急に空やもなか一個で、まだ食べていない空やもなかで一問を満足させていくっていう。あの子すげえっていう。まあ、確かに10代で空やもなか知ってんのもすごいよね。あの銀座の名店のね。空やもなかだ、みんなで食べようなんつってさ。ほんで、ああ、そうですか。で、あれ、一生、どういう子なんですかって言ったら、これ仮名にしますけど、ああ、あれ、ケイスケだよ、つって。あ、ケイスケくんですかつって。で、俺さ、覚えてんの、小学校時代かなんかに、なんか風の噂で、もうずっとうちの師匠の、教室の生徒さんなんで、講談教室の。で、小学校、卒業の時にうちの師匠に弟子にさせてくださいって確か来たんじゃないかな。12歳の頃だよ。だからそれさ、もう北の海以来なんだよ、相撲で言う。相撲で12歳で入ってる北の海なんだから。で、ちょっとうちの師匠もちょっと年齢若すぎるっつって。したら中学卒業して、今度は、もうまた来たんだよ、うちの師匠のところに。だからやっぱちょっと中学じゃなっつって。したら今度はすごいのがさ、うちの師匠の高校に入ったんだ。すごくない？それなんかさ、たけしさんに憧れてさ、明治大学に行った水道橋博士さんみたいな、なんかそれ大学とかあるじゃん。高校ってすごいよね。で、同じ同郷の群馬だから、うちのあの勝利先生に憧れて、勝利先生の母校に入門しましたみたいな、さ、入学しましたみたいな言った。だ、うちの師匠もさ、圭介は可愛いな、本当に。うちの師匠のところ、なんかあの先生のところの母校だからって入ってきて、可愛いなつって入門にずっと来るんだよな。でもどうしたら、もう俺も年だからなみたいなことずっと言ってん。で、今回も高校3年生なんだって。で、来年の4月で卒業するから、ぜひとも先生のところでって。で、これ勘違いしてほしくないのは、もういろんな弟子が来てるんですよ、うちの師匠のところ。でも全部うちの師匠、ここ数十年断ってんですよ、ほぼ。一部の人を除いて。もう、てかもう完全に取らないのね。で、その子に関しては、ただ、小学校時代から来ているから、もうなんていうのかな、すごいちょっと思い入れもあるんですよ、教室の生徒さんたち。だからすっごい迷ってんの。で、うちの師匠、どうしようかな、どうしようかな、つって。でもな、つって、真打ちになるまで15年だろう、一人前になるまでに、つって。で、今俺81だろう、今日誕生日で。あと15年って言うと96だろう。96じゃ間に合わないもんな。でもまあそういう時はな、兄弟子たちが、まあ預かりで引き取るっていう選択肢もあるなって、俺と一番弟子のリフワニさんにファッてうちの師匠を目向けた時、俺ら二人ともですね、畳の目を数えてて、これ兄さん、これなんか上の広小路の畳の目っつうの、これ思ったよりも目が荒いですねっていう。いや、そうか、意外にやっぱ繊細に作ってるぞなんていう。これはなかなか座り心地がいいような、やっぱ不動産の業者って違いますねなんていう。そうだなーなんていう。で、まあ、そんなようなことをしてたうちに、そうか、うちの人お誕生日だからなんです、ちょっとリカリカ、つって。あのさ、あの、帽子、つって。したら、リカが持ってきてさ、その帽子、あ、師匠、これ一問全員で、みたいな感じでさ、プレゼントです、お帽子です、みたいな感じで、お帽子かなんつって、喜んでくれてさ。で、ただ、うちの人がまた結構悩む方だから、でもなーって、帽子入らないかもしれないなーっていう。帽子嬉しいけど、試着してるわけじゃないから入らないかもしれないなつって。入るかな、入らないかな、あいつ入れた方がいいのかな、入れない方がいいかなっていう、その帽子と新しい入門者の入る入らないがもうごちゃごちゃになってきてんだよ。入れた方がいいのか、入るのかな、入るのかな、入れた方がいいのかなっていう、なんか童貞が妄想してるみたいな、果たしてこれ入るのかなっていう。まあ、とにかくね、俺もインフルエンザ明けなんで、決してコンディションは良くない。体調も良くない。中やってるっていう。で、まあ、一応師匠は悩んでて。でも、その代わりにその調節機能がついてるやつがあるんで、したら理科が、あ、調節の機能がついておりますので、入ると思いますっつって、うん、そうか、じゃあ家帰ってな、じゃあ試しにつけてみるよっつってんで、お茶飲んで。今つけたいなぁ。今入んないとか入るってわかるもんな、今がいいかもな、つって。若いなんつって。 ベリベリベリっつってさ、門弟一同でその用意したその帽子がこう出てくんのよ。で帽子が俺らもさ、そのリカに任しちゃってるからさ、お金は後でみんなでこう折半するとしても、その帽子がこうパッて開かれた瞬間にうちの師匠満面の笑顔でさ、こらーいい帽子だな、あーほらーリカいい帽子だっつって、まだ被ってないんだよ、見た目いい帽子だいい帽子だっつって、いい帽子だこりゃいい帽子だっていう、俺初めてなんだよその帽子をさ、その試着せずにいい帽子だいい帽子だって、うちの師匠のリップサービスはいなんつって、でもなーいい帽子だけど入るかどうか分かんないからなーっつって、で、あ、師匠これでどうですっつって、で調節機能のさ理科もマックスのとこにして、でいよいよね、でもうその井上の広小路で鏡張りになってんだよ、うちの師匠がさもう着物着てらっしゃるんだけどさ、じゃあちょっとつけてみるかっつって、もう門弟一同8人ぐらいだ、うちの孫弟子の弟子たちもバーって行ってさ、梅の城さ、青の城、若の城とかみんな刮目して、一挙手一投足81歳神田勝利の帽子が合うか合わないか、それを上の広小路邸でもみんなが刮目して凝視をして、1秒が10秒にも感じられるような感じで、それではっつって、もうさ今から腹を切る武士のさ静寂なんだよ、木村正彦がさ柔道で負けたら腹を切る練習をしてたっていう、それと同じような静寂に包まれるんだよ、帽子をかぶるかかぶんないかで、それじゃあってこのいい帽子をってマックスに調整した帽子をくるんってこうやって、ポーンってさうちの師匠のさ頭にピターって挟まったので、みんなさ思わずうちのさ弟子からさ、アグリ姉さんからリファーニさんから自然にこう拍手が起こる、俺初めて見たんだよ、あの帽子かぶっただけで拍手が生まれたの、ぴったりです、ぴったりでございますなんていう、よかったーなんていう、みんなもうよかったよかったー、帽子入って俺入んないんじゃないかと思って、あんだけ師匠も心配されてたからと思って、でふわっと見たらさ師匠のお顔がさちょっとなんかこうんって感じになってんね、でどうしたどうしたってみんな拍手もやめて、どうされましたって言ったら、大変なことが分かった。師匠、どうしたんです？これな、ぴったりなんだよ。脱いだらちょっと、もみあげがへこむ。もみあげがへこむ？ちょっときついんだよな。リカ、返品してきて。衝撃受けて、誕生日プレゼントを返品させる男っていう。俺はね、ここにね、やっぱりうちの師匠の芸の厳しさ、講談にも厳しいし帽子のサイズにも厳しいっていう、だってさもうそれいいじゃん、普通の人なら ありがとうねっていうような感じじゃない、もう別にちょっとさうまく入んなくてもまあみんな拍手してるしみたいな、まあいいやみたいな感じで、でもそこは違うんだよ、うちの師匠が言ってたのは、いやここで確かにすっとねありがとうっていうのは簡単なんだと、簡単なんだけど、でもやっぱりもみあげがへっこんじゃってると、つけたいだろ、せっかくもらったから。つけたいもんなんだ。お前たちの気持ちを大事にしたいから、毎日つけたい。つけたいけどへっこんでるっていう風になると、これやっぱちょっと違うから。新しいものの方がいいと思うな、つって。理科悪いな、返品してくてくれって言った時に、ああ、俺は芸の厳しさを教えてもらったよな。本当に講談人生、こう長いなと思ったね。背中も追えないっていう。この厳しさ。その3日後か4日後に俺の代演を引き受けてくれんだよ、どんだけ優しいんだと思ってる、へっこんじゃうから絶対に帽子は返品だっていう、これなかなか言えないですよ、ちょっと感動してね、でその後後日リカがどうしたらいいですかっていうふうに言われて、もう毛糸の帽子にしようっつって、それでも冬のやつですって言われて、冬のやつだけどいいよって、ちょっとじゃあ有さん聞いてきてくださいよって言われて、師匠すいません、ちょっともしこれ返品になってくるとなんかまた同じ間違いを犯すとあれなので、この毛糸のやつでもよろしいでしょうか、何でもいいよって、何でもいい、芸の柔軟さもある、こういうことなんだと思って、俺はこれでもって後日うちのリカが10月1日かなんかに師匠っつってしたら、これがスポーンって入って、リカこれだっつってありがとうございますっていう、大変だよお前、大変だな、でも本当に優しいよねうちの師匠は、厳しさと優しさ まあ今日はちょっとね10月入ってあのいい放送ができたんじゃないかっていうね。一回ちょっと CM 行きましょうかね。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。とにかくでも本当に、あと大事なこと言うの忘れてた。俺さ、うちの師匠に入門願いとかさ、あとちょっとおっちょこちょいな人がさ、来ちゃったりすんじゃん、この放送聞いて。あの、もう絶対取らないですから。もう 100% うちの師匠だって何十人もこの何年間で断ってますから。で、その子に関してはもう小学校時代から教室の生徒さんでみたいな、そのヒストリーがあるからね。だからちょっとそこだけはちょっと勘違いしないように、うちの師匠のあの負担を増やしたくないってことでね。じゃあ、伯山のとこ行くってなったとしても、俺もちょっとその感じだとノーセンキュー。基本ノーセンキュー、ずっと。あの、やっぱこう、縁だよね。そういうのがないと。だからまあ、だから俺もシンデレラじゃないけど、俺にぴったりの帽子を持ってくるやつがいたら、その、俺にぴったりすっぽり入る。ただ入ったとしても、やっぱりそのもみあげがへこむ可能性があるっていう。そこのことも計算に入れて完璧な帽子を、じゃあそいつ帽子職人じゃん。そいつ帽子職人だからそっちの方が向いてるよね、講談じゃなくてっていう。まあ何でもいいです。10月6日アントニオ猪木を探してのね、映画も公開されるんで、私も講談でちょっと出てますし、インタビューもね、なんかちょっとあの不可したこと言ってますけども、ぜひぜひ皆さん見てくださいということで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。